本と雑談ラジオ。
こんにちは。こんにちは、カジノマスの小一です。
漫画家の小泉智弘です。
今のでかい目黒正也さんの声にびっくりしてチーンって鳴らすの忘れてしまいましたよ。
そうですね。
今日は目黒正也さんをゲストに迎えていますが、
はいはい、
最初の方はちょっと黙っていていただこうかと思っています。
はい、
はい、小泉さん最近どうだったんですか？
あの前回、月曜日にやってる漫画教室が、
はい、
生徒が一人だったんですよ。
うーん、
それでこりゃもう虫の息だって思って、うん、そろそろ役割を終える時が来たなと思ってね。
いや、だってさ、お弟子さんたちの活躍をどうしてアピールしないんですか？
いや、でももうね、多分俺の漫画を興味があって漫画も描いてみたいっていう人はきつくしたと思うんですよ。
そんなことはないと思いますよ。
ああ、で、それで、昨日、もし一人だったら今日は、中止でお願いしますって言って、その一人とこっちも一人だともう超気まずくて。
なんか家庭教師がいるみたい。家庭教師がいるみたいってコマーショル昔ありましたね。
そのあまりの気まずさに、その人ももう二度と現れないんじゃないかと思ってたんですよ。
いや、でも、僕はそれは違うと思っていて、はい、いや、松野書店で小泉さんがやられるなら、うん、その方が多分、うん、生徒さんが数が少なくても、うん、小泉さんの手元に残るお金多いと思いますよ。
そうですね、
うん、あのね、いや、ああいうのって場所貸しなんだから、場所提供なんだから、はい、もちろんその出版社問題と同じでね、
うん、
池袋コミュニティカレッジにも、うん、もちろん宣伝の力が必要だし、うん、どっちのせいでもないんですよ。
まあ、ただね、本当に僕の読者さん以外の人が来ることあるんですけど、
はい、
あんまり続かないんですよね。
まあ、でもそういうものでしょ。僕今まで何人も紹介してきて、で何回かはその講座が1期2期とか続くんだけど、やっぱりずっと続けてると終わってしまったりすることはあるんですよ。ただあそこで昔働いていた保坂和志さんっていうあの社員だったんだけど、
あ、そうなんだ。
保坂和志さんは、いや、場所借りて自分でやった方がいいに決まってるよっていうぐらいだから、
はい、
ああいうところでやるのは業界的には知られてるけども、うん、一般の人がそんなに知らないような人が借りてやるにはいいと思うんですけど、うん、
まあ、でもね、昨日はなんと5人も、
いや、だからそういうものですよ。
ああ、よかったっつって、うん、で終わった後飲み会するんですけど、もうこんな飲み会も二度とないと思って、だと
ほら、再び
行われて、
お弟子さんのさ、すごい活躍してる、ほら、
宮川くんですか、
ね、宮川さんとかさ、
はいはい、
なんか最近リリー・フランキーになりたかったみたいな名前が書いてて、
ね、
あん中に一言でいいから、
うん、
売り込みの途中小泉智弘さんに会ったとか書けばいいじゃないですか。
まあね、
うん、別に小泉さんのおかげでって言わなくてもいいけど、
そうですね、
その小泉さんの教室に行ったりとかしたって書けばいいじゃないですか、
うん、まあそこは宮川くんにも言いたいことと言いたくないことがあるんでしょう。
言ってほしいな。うん、まあそれはともかくね。
はい、まあ、そういうわけで、うん、昨日は胸をなで下ろしました。
そうですか。まあでも、もしダメになったら、まあ、その商店今年は続くので、
はい、
使ってくださいね。
ありがとうございます。
そういえば私たち先に告知しときたいのが、ほら、新潟に行くじゃないですか。
新潟ブックライトですね、
はい、土曜日に、
あ
の公開収録をして、
そうですね、
翌日の日曜日に、
はい、
古本を売ります。
古本市。
私は、だから自分で新幹線チケットとか取るべきなんだろうか。バスで行けたりもするの？
バスでも行けますよ。その方がずっと安上がりですけど、ただ、
大変。
疲れますね。
で、もしかしたら小泉さん家にお邪魔するかもしれない。
そうですね。そうやって宿代を浮かしてもらうと、お金が
残るから。どのくらい疲れるんだろう。僕、芸人活動してた時は、相方の本田くんと僕とでバスで行ったことありますけど、
あ、でも翌日から入院するんですよね。
そのね、次の最後の週の検査が昨日だったんですけど、
ああ、
最後の週なので、そう、
すぐ入院するんだったらバスでクタクタになっても いいかなって思ったんです
けど。逆じゃないですか、体力がないとやばいんじゃないですか。
寝てればいいだけじゃないですか、入院なんかつまんないんだし。
あ、まあその辺はね分かんないですけど、まあでも私たちやりますので、
はいはい、
ぜひ新潟の方来てください。
そうですね、14日の土曜日が、本と雑談ラジオの収録イベントを北書店で行います。
何時からでしたっけ。
何時だっけな、
なんかお金かかるんですよね。
あ、1500円かな。
ぜひ来てください。あと僕 T シャツよく問い合わせがあるんですけど、
うん、
もし T シャツ欲しい方はちょっと事前に私このサイズのこの単価の T シャツが興味あるって言ってくだされば、
うんうん、
それ持ってきますので、
うん、
ちょっとね荷物が多いからたくさん21種類も単価があるんで全部は持っていけませんので、
うん、
もし新潟で聞いてらっしゃる方がいて T シャツ欲しい方は私に連絡ください、事前に。
はい、
小泉さんの方では何か言っておきたいことないんですか。でも地元ですもんね。
地元だからね、特に僕なんか普段その辺をねプラプラ歩いてる人間ですよ。そんな人のイベントをお金払ってくるのかなって思って、うん、心配してくる。マスノさんに頼るしかない。
いやいや、なんかもう僕もその心配なんか豊橋でなんかイベントやってほしいって言っていただいたんですけど。
あ、そうですね、なんか
自分が企画してどれだけ人が来るかとか。目黒さんとかやります、豊橋で
本の反則イベント。
本の反則イベントで。
あ、一人は厳しいです
けど。いや、僕が行って、二、はい、人分のちゃんと旅費が稼げるくらいの金額を集めて、イベントを知ってほしいって言われたんだけど、はい、そんなこと可能なのかな。
ねえ。
場所は、ある、なんだっけ。
宝泉
堂。宝泉堂っていう立派な書店が場所を貸してくださるんですけど、
そう
そうそう、難しいな、イベント。
ねえ。
も
う僕はね自分で集客してそういう入場料とかを稼ごうなんていうのはねもはや考えられない、
まあ、組み合わせにもよるんですよね。
あ、
豊橋は今までのもやられてますよね。
あれでも無料なんですよ。
それは人は結構集まる、
うん、それは漫画家さんがいっぱい集まるお祭りだから。
あ、そうなん
です。結構盛況ですよね。
お二人だけではない、
うん、僕以外にも河合克夫さんとか、うん、豊橋出身なので、
大橋さん、大橋博之さん、
今度音楽っていう映画がね、
うん、あ、そうですね、
公開される。
松江監督、
そう、
僕ね松江監督の結婚式で前売り券買ったんですよ、
はい、僕もほら音楽のクラウドファンディング的な、うん、このトートバッグで、買うと映画のなんか代金の足しになるっていうので買いましたよ。これが本田くんを殴るときに使ったバッグ。これを僕がぐるんぐるんって回してこんな女みたいな怒り方してると初めて見たと、
はい、
上田誠さんに言われたバッグで、これも取れちゃってたんですけど隣の帽子屋さんがミシンで縫ってくださった。
その殴ったことで取れたんですか。
そうですよ。僕人生で男女ともに暴力振るったのって本田くんだけだもん。
へえ。
それぐらい記念のね。
記念ですね。それちょっと
怒りに我を忘れてついバッグを振り回しちゃったんですか。
もうすっごい怒っちゃって、お前の言うことはつまんねえんだよって言いながらぐるぐる回したっていう風に上田さんには言われましたけど、
もう叩かれないように気をつけて。
甘いの怒りに自分の言動を覚えてない。
言うんですね。
いや本当に腹が立ってしょうがなかったんですよ。まあ詳しくはでも、まあいつかまた話しますよ。
はい。
これだけ聞くとさ、突然切れてバッグ振り回す人っていうイメージかもしれないけど、言いたいのは人生で初めてですからね。
そうですね。
それももう老若男女込みで本田くんだけにそういうことしたんですから。
うん、
はい。まあそれは話がそれましたけど、そう豊橋でなんかできないかっていう話はずっといただいていて。心配ですね。でも新潟もね。
そうなんですよ。僕はどんな本とか売るじゃないですか。
本はまずこの雑談ラジオで紹介した本を持ってきますし、うん、あとはもうマスの書店もしかしたら閉じちゃうので、
うん、
その今まで大事に取っといたけどっていう本も結構持っていこうかな。
へえ。
うん。思い切って。
僕は読み終わった本を面白い順に値段をつけて売ります。
そっか、値段もつけなきゃいけないのか。
だから面白い本は高くて、はい、そうでもないのは安い。
でも古本屋さんなんですか、そもそも。
古本市ですからね。あ、本屋さん、
うん、
新刊本屋さん。
新刊本屋なのに古本市をやるってことなの。
そうそうそうそう。
じゃあなるべくそんな新刊で流通してない本の方がいいのかな。
どうでしょう ね
なんかその辺悩んじゃって、
うん、
そうですか。 まあ、頑張りましょうよ。
そうですね。
私は本当それで今月末に入院なので、
うん、
なんかそう小説今童話を書いてるんですけど、どうしようって感じ。今月末までに30話書かなきゃならないんですけど、全然ダメ。
未完で終わっちゃうかもしれないですもんね。
そうですよ。入院中に書き終わらない、入院前に書き終わらないと、
帰らぬ人になってしまう。
1週間書けないと思うんで。
1週間なんですか、
入院。1週間入院だって。で、昨日検査やってきたんで、検査ちょっとずれまして、昨日にやってきたんですけど。
麻酔で起きなくなっちゃう人もいる
んですよね。そうそう。だから。
そんなに深いんですか、その傷も。
なんかね、背中のね、筋肉の裏側についちゃったの。
あ、筋肉のさらに奥なん
だ。奥なんだって。それで、しかも、ほっちりしてたからでかくて、はい、傷口も、ちょっと切って吸い出すとかできなくて、全部切るから背中いっぱいに傷ができるんだ
よ。脂肪での塊とか。
塊。
脂肪症って
何センチぐらいの傷になるの？
いやもうね、ほんとこんくらい
ですよ。
赤ちゃんぐらいでかいですよ。
何キロとかあるんですか？
キロは分かんないですけど、
帝王切開よりも長い。
でも触ると確かに脂肪の塊が分かるぐらいで、最初は僕だから片側だけ太ったと思ってたんですけど、もうでも、どう考えてもおかしい。バランスの悪さ。
あ、僕ね、すごい体重計買ったんですよ。
はい、
すごいっつっても、うん、2000円ぐらいだったから買ったんですけど、なんかバーっての体重計に上がるとスマホと連動して、体脂肪率とか筋量とか骨量とかもう一瞬で全部わかるんですよ。
そうなんですか。
そう、それでしたら僕ね、脂肪82キロぐらいなんですけど、脂肪が14キロぐらいあって、身長の割にもう過体重なんですよ。全然
デブ、体脂肪率が
デブなんですよ。
身長何センチです
か？178です。
あ、大きいですけどね。でも80キロは結構あります、ね、
そうだから、あ、デブかって思って、でもランニングとかやってるし、それで結構ね、
あの、そこまで深見えないですけ
ど、体年齢とかも出て、
うん、
ともすりゃ30代とか出たらどうしようかなって思ってワクワクしてみたら50歳でした。
ぴったしじゃないですか。
全然何の意味もないみたいな。
あ、でも僕もそのなんか、
なんか
数字の前検査しました。
うぬぼれて恥ずかしくなりましたよ。
なんかね、こう呼吸力の検査するわけですよ、麻酔するから、それで何度やっても検査できなくて、もう何回もやり直して、
うん、
もう下手くそなんですよ、そういうのが、
うん、
したら意外となんか肺活量は、年齢的には普通の人よりも 120% ぐらい多いとか言われて、でも僕普段ね、肩で息してるんですよ。
へ、
あの、自宅から荻窪駅まで自転車乗るだけでも肩で息してるのに、
腹式呼吸でも胸呼吸でもなく肩呼吸
なのに肺活量が多いって絶対消せないんですけど。まあでもそれはいいや。わかりましたよ。北書店で、6月15日土曜日の19時からですね。
はい、あ、しまった。また日付間違った。6月15日
の土曜日の19時から、本と雑誌ラウジュの公開収録、はい。翌日は新潟ブックライトにご出店。
そうですね。学校長っていうところでやります。
はい、ので、ぜひいらしてください。
はい。他の皆さんもね、いろいろその、古本が家にいっぱいある人が出展するイベントなので、
はい、
本好きの人はきっと楽しいですよ。
そうですね。あと僕東京では古本売らないようにしてるので、珍しいことですからね、
はい、
来てくださいね。なんか最近でもほら山里さんが結婚したじゃないですか。
そうですね。
もう本当に僕芸能人の人が結婚したのをこんなに祝ったことないぐらい夢中で見ましたよ、
うんう
ん、山里さん本当にいい人でね。
はい、
僕ものすごい昔に何年前だったかな、本当にあの山里さんがゲストで僕が司会者っていうイベントやったことがあるの。
うーん、
でも今思えば僕が司会者でもうまく回るように山里さんがうまいことこう仕切ってたんだと思うんですけど、
うんうんう
ん、もうあの記者会見のうまさね、
うん、
あんな満点の記者書き見たことない。
そうですか。
なんか意地悪い質問してくるわけですよ、
うん、
記者が。
記事で読みました
よ。で、僕だったら、そういう時にこうね、相手が傷つくようなことをすぐ言い返しちゃうんですよ。
あ、
そういうあなたはこうこうですね、とかって言っちゃうんですけど、うん、そんなこと絶対マサさんせずに、
うん、
その人も傷つけずに、うん、優しくくるみながら、自分はこうなんですよって、毅然として言うっていう、
うん、
もうね、ありえないぐらい能力の高い、
そうですね、
うん、記者会見でしたよ。
本当にね、国立大学でしたっけ。
頭いいですよね。
すごい大学も出ている。
でも山里さん前からメガネを変えたらかっこいいに決まってると思ってましたよ、
うん、
だってすごく顔がでかく見えるメガネじゃない、わざと。
そうです ね,
ねだあれはもちろんフェイントですよね、
うん、
そう。なんかだからそれで結構初めて芸能人のお祝いを一緒にできた気持ちとか、
うん、
あとほら今日たまたま来てるんですけど、ほら山田三助さんがね、山田三助さんがあの手塚さん文化賞を取ったりとか、
うん、
漫画協会賞を取ったんですよ、
うん、
で2回2日間続けてパーティー行ってきましたよ。
へ
ー、ね、もう 山田三助さんがまだ連載始める前からお世話になってるから、
はい、
で山田三助さんが僕に着物を着付けをするってイベントしたことあるのね、
うん、
朝の夜の昼寝で、
うん、
お客さん2人か3人しか来なくて、
なんとも
うその時のことを思うと涙出てきちゃってね。
そうですね、
人はちゃんと本領発揮して頑張ればこんなにも報われるんだっていう感じをしましたよ、
う
ん、
ちょうどねそのあれを星屑と、
はい、
五色の沼が、
五色の船ね、
あ五色の沼っていうのは福島県にあって小学新潟の小学生が修学旅行にいる五色沼のことでした、
はい、
と一緒にちょうど同時期連載が始まったのが僕の地下芸人を描いた悪魔を憐れむ歌なんですよ。
悪魔を憐れむ歌の電子書籍が出たじゃないですか。
そうですね、その3巻だからこのね五色の沼は五色の船もすごい賞を取って、はい、あるいは星屑もねすごい賞を取って、一方電子書籍が出ないというこの明暗のコントラストの激しさ、
うん、まあね、そうそう、これは、うん、文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞を取ったんですよね、
うん
うん、でも小泉さんのその漫画も1巻、はい、2巻まで紙で出てたのに、
そうなんですよ、
最終巻の3巻が紙の本で出なくてやっと電子書籍になったんですね。
先日作りました。
で最後のところにさ、僕たちのトリオだった詩人歌人と上田誠が一瞬出てるんですよね。
そうですそうです、
ね、それが出た頃にはもうトリオはやってないというね。
そうなんですよ。
いやー残酷なことですね。
ねえ、
そうですか。はい、でも今日どうでした？今日は課題本が、
はいはいはい、
津原康美さんのイレブンっていう短編集、はい、
そうですね、
それは五色の船が、
はい、
最初に入ってる五色の船って短編で、はい、それを漫画にしたのが五色の船の漫画、近藤陽子さんなんだけど、それを含む11編の短編集が課題本なんですよ、でもう一冊がうちの翔ちゃんっていう目黒さんの本なんだけど、
はい、
後回しでもいいですか？先にやった方がいいですか？
は
い、
2時半ぐらいまで大丈夫なんですけど、それまででは大丈夫です。
大丈夫じゃない
ですか、ね、大丈夫じゃないでしょうか。どうでした津原さんの本？
とっても面白かったですね。もちろんでもね、五色の船を僕、はい、連載で読んでて単行本も買って読んだので、はい、それが頭にあってのこうやっぱ絵が思い浮かぶんですよね、
うんうんうん、
でだから純粋に文章だけでどういう味わいがあるのかっていうのはわからないんですけど、
うん、
でもね読んでて面白かったです。
いや文章すごい上手ですよ。
いやなんかこう最近僕が読む本に多い傾向でもあるんですけど、はい、ちょっと初め読んでると状況がよく分かんないことって多いじゃないですか。
あ、だから徐々に説明していくんですよね。
そうそうそうそう、
あこの人こうだったんだ、
だから
この人こうだったんだってことが、
あれこの人若いの年寄りなのって思いながら読んでるとあれみたいな。
それがでも見事なのが、
そう
ダメな人って小説書くときにね全てその人のスペックを全部説明しようとしちゃうんですよ、
うん、
私は17歳の女の子です、
うんうんうん、
とか説明しちゃうんだけど、
うん、
この話はまず主人公の語り手がどんなかも最初わかんないし、
全然わかんない、男か女か
も、お父さんのこととかいろんな人物のことが徐々に徐々に明かされていくんだけど、
うん、
全く無駄がない説明で、
うん、
本当にこのすごい短い中でも長編読んだとしか思えないような味わいなんだよね、
うん、
あこの本の特徴はどの短編も長編なのっていうぐらい僕読むの時間かかりました、再読だったのに。
は
これ特に最初と最後のさ、最初の五色の船と最後の戦争もののさ、
はい、
土の枕がさ、ほんと長編みたいな味わいなんだよね。ぐったりしちゃった読んでて、で情報量が1行ごとに多くて、
うん、
いやもう本当にでもなんていうのかね、
増野さんどの話が好きでした？
あ、まあ五色の船が一番好きだけどね、
うん、
でもどの話もまあいろんなスタイルのが書けるんだなっていうことが、
そうですね、 僕はね、ワイワイとそのムクロが好きでしたよ。
あ、ワイワイってそのすっごい綺麗なね。
そう、ワイワイ、これね、結構性描写がね、
いやらしいんだよね。
えぐいんですよ。
ただ本当にさ、そのすごい綺麗な人とセックスするっていう話なんだけど、すごいよね。
そうですね。
その無駄のなさとさ、
うん、
あと話が急に展開してさ、うんうん、あと話の語り順、語り順がすごいよくできてるの、どの話も、
うんうんうんうん、
この話をこう語ってから最後にここに来るかみたいな、うん、幕切れの仕方が、
うん、
すごい上手、上手っていうのなんか失礼な感じなんだけど、
うん、
いや面白い。
そうですね、うん、
クラーケンとかもさ、この中だと一番オチが分かりやすい感じなんだけどさ、ね、つまりこのオチに向かって、うん、あのこういう話したんだなってことが、まあ、一番分かりやすいんだけど、クラーケンは、
うん、
まあ、でもそのさ、途中で出てくるさ、謎の主人公の語り手の人がさ、
うん、
少女に対する態度とかがさえっていう感じなんだよね。
ギョッとしますね、
うん、ちょっと今村夏子なんだよね。
うん、
ギョッとする感じがね。
そうですね。
いや本当になんかこれ一個のアイデアでさ、普通長編にするなってことばっかしだったな僕は。まあ、長編は長編でね、今ちょっとまだ読み終わってないんですけど、
うん、
その今発売したばっかしの文庫になった「ヒッキヒッキシェイク」っていう、
うんうん、
まあ、幻冬舎が文庫にせずに早川から文庫になった、うんうんうん、これもね、あの何だろう、やっぱ独自の理屈でこう話が進んでいくから、
うん、
僕はちょっと読むのに時間かかってて、
うん、
まだ全然しょっぱなしか読んでないんだけど、
うんうん、
あのいやすっごいこう何ていうのかな、豊かな感じがする小説、うん、引きこもりがテーマで。
あ、そうなんだ、うん、
僕前回さ、ヒッキーヒッキーシェイクをさ、
はい、
ヒッキーシェイクシェイクって言っちゃった気がしてたんだけどよく聞き返してみたら言ってなかったかも。
あ、よかったですね。
なんかね、僕ね、過剰に自分がそういう間違いすると思い込んでて、そういう気がしてお詫びと訂正しちゃったんですけど、
うん、
多分言ってなかったんじゃないかな、
うん、
あ、全部聞き直しましたよ。今まで聞いてなかった3回分を、
はい、
昨日聞き返してきたので、
はい、
訂正すべきことは、
はい、
長島優さんがゲストの時に、
はい、
僕がな、中島あずささんっていう人のことを、
はい、
長島あずささんって言ってしまってるのとかは間違えてました。
はあ、
あとは筆記一気シェイクを間違えてないのに間違えてると訂正しちゃったのが過剰な訂正でした。
あ、僕ね、新潟でファミレス映画館っていうのをやってるんですけど、
はい、
先日ゴジラの映画について見てきて喋ったんですよ、
はい、
そしたらね、ラドンっていう怪獣が、鳥の怪獣が出てくるんですけど、うん、それをヒドラっていうウルトラマンに出てくる鳥の怪獣と全く混同していることを喋ってて、
うん、
それをリスナーさんに指摘されてすっごい恥ずかしくなりました。
あ、混同してますよって。
近いです、ね、そう、それはヒドラですよって、
うん、でもさ、そういうのって訂正してくれないと分かんないからね割と僕本当のスラノジョっていつも自分で気づいて自分で訂正してんだけど、あんまりみんな指摘してくんないの、
うん、
今まで誰かに指摘されて訂正したことほぼないんじゃないかな。
怒られると思ってるんじゃないですか。
かもね。
だからもう、
マスノさんに何か言うと、
何もコメント、
何倍も、
誰も書いてくれない。
そんなことないよ。
怒られる。すごいですもんね、怒ると。
あのね、結構ね、
怒るとその回です
ね、寂しいなって思ってますよ。
小泉さんは、
うん、
でもちゃんと感想は書かれてますよ。
そっか。
うん、
前になんだっけな、すごいマスノさんが怒ってたんだ。
なんだろう。今日のデス、で、何今日の。
書いた、あ、そう、病気が治るとか治らないの。
ああ、まあ、それは。
特効薬。
あ、はいはい、
あ
れでしょ、ほら、生体とかは全部サブリミナルじゃないや、 なんだっけ、プラシーボ効果じゃないかって話の時ね、う
ん、それは僕もね、なんでこの人は人の意見を認めないんだろうって思ってました、ね、う
ん、いや、もちろんその全て、
マスノさんのことじゃないですよ、うん、
生体とかがプラシーボだって説の書いてある本も読みましたけど、
うん、
別にそんな一冊の本だけで否定できないと思いますからね、
うん、ねえ、いろんな意見があったっていいじゃないか。
あとは僕、プラシーボってすごいことだと思ってるから、
うん、
本当にプラシーボ効果が発揮できるならいいことだと思ってるんですよね、
うん、
うん、 本当脱力ラジオの感想結構来てて、
はい、
つい僕それに反応したくなっちゃうんだけど、
はい、
そうするとまたリスナーを減らすから、
はい、
我慢しようかと思います。
そうしてください。
はい、
逆に怒った方がリスナーは増えるけど書き込みは減りそうです。聞きたくはなりますけどね、怒ってた方が。
そっか。
はい、
なんかさ、山里さんとかの、その、質問者のことも責めずに、
うん、
うまいこと言うって、ほんと頭いいと思った。
そうですね。
例えばね、やっぱり読んじゃうけどね、
うん、
棚よりさんって方がね、6月27日にね、
うん、
今日の本と雑談ラジオ、失礼かもしれないけど、久しぶりに面白かった。
ほう、
失礼かもしれないけど久しぶりに面白かっただよ
普段はつまらない
そう、小泉さんのご長男がガラガラ声を何もせずに直したい何もせずに直したいと主張していることが面白いと松野さんがしてきたことかにやけてしまった。イレブン読んでみようかなって。
ぜひお読みください。
読んでくださいましたか、棚よりさん。
面白いですよ。
久しぶりにってことはだいぶつまんなかったんです ね,
で, す
ね。でも同じ回でもね、例えばさ、ほらその前の回って、
うん、
ほら僕がさ、ほらアニメ全然詳しくないからガンダムのこと知らなくて、小泉さんにずっと聞いてたじゃないですか。
そうですね。
したらそのことを面白がってる人とかもいたから。
あ、本当に。
うん、人によるんですよ。ガンダムに興味があってマスノがガンダム全く知らずに小泉さんに聞いてるのが面白いって人がいたりするわけですよ。
はい。
だから興味があるところに合致するかどうかだと思うんですよね。
うーん、
まあその久しぶりに面白かったって言ってくださったことはすごく嬉しく思いますけど、
うん、
失礼かもしれないって思ってるならいい方かなと思いましたよ。
そうですね。
はい。ちょっとだいぶ頑張ってみました。
はい。もう津原さんの本はいいんですか。
いや、津原さんの本ですよ津原さんの本は、小泉さんはその五色の船はさ、はいはいはい、そもそもどんな感想だったの最初。
最初は
漫画に読んだ時から。
漫画はもう
漫画だからよく読み返すとさ、うん、本当に原作に忠実によくできてる。
あ、この後もう一回読むとまた違ってますよね、きっとね、うん、なんか牛女のこととかこの漫画の中じゃあんまり印象に残ってなかったんですけど、
はい、
こっちの小説で読んだら牛女がすごい存在感があって、そういう味わいの違いがありましたね。
そう、なんかさ、まず九段っていうのが出てくるんだよね、
うん、
下駄屋に生まれたという九段のために僕らは一家総出で岩国に出向いた。なんてすごい出だしなんだろう、
ね、岩国っていうのを思わずね Google で調べましたもん。どこか山口県の方でした。
例えばさ、九段ってさ、人弁に牛って書くんだよね。でそのことが出てこないのね、この小説には。
はい。
だからもうそういう風なさ、情報のコントロールがうまくて、
うん、
その普通は人弁に牛と書いて九段と読むとか言いたくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
一切そういうこと言わずに当たり前にこういう世界観ですよってことをどんどん言ってくるから、
うん、
やっぱこれある意味読解力が必要かもしれないので。
なるほど、
うん、そういう意味ではもちろん本好きの人たちに支持されてしまうタイプの作家ではあるのかなと思いましたけどね、
うん、
でもやっぱ漫画にしてしたものを見ると、
うん、
本当によくできた漫画家で、
うんうん、
この話をこんな漫画によくしましたね、ビジュアルも、
うん、
ちょっと難しくて普通しにくいと思ったな、
うん、あとね、今漫画読んでの方を見て思い出したんですけど、うん、小説の方がね、このお父さんと犬飼先生の、ちょっと
BL っぽさ
がね、 BL 展開が、うん、なんか生々しかった
小説の方が。
小説の方が。
そうか。それもさ、突然出てくんだよね。
そうそうそう。だからドキッとしたんですよ。
確かに言われてみたら、なぜその人がそんなに、その人に執着するか、うん、お医者さんなんだよね、
うん。
お医者さんとその語り手のお父さんが、なぜそんなに深い付き合いなのか最初わかんないんだけど、
うんうん、
言われてみればさ、筋が通ってるじゃない。
うん、
もともと俳優だったわけでしょ。
うん、そう、ね、追っかけだったんですよ。
うん、 でまた牛女っていうのがさ、
その先生が俳優の追っかけをして、
うん、牛女っていうのが出てきて、九段とちょっと対比させてるのとかもすごいよくできてるし、
そうそうそう、
あの解説に書いてあったけど、やっぱりちょっとすごいリズムで最初考えてらっしゃるんだと思ったのね。でもそのリズムであることが全く分かんないように書かれてるから、
うん、
例えばさ、なんで九段、あ、これ言っちゃうと読む人楽しみが減っちゃうのかな。九段がさ死ぬんだけどさ、うん、なんで死ぬのかっていうのもさちゃんと理由があるんだよね、うん、そのつまりある時に死んだことによって、うん、結末がこうなるんだよ、
うん、
この時に死ななければ結末こういう結末にはできなかったから、うん、っていうふうに考えていくと、
うん、
どの設定もこういう話にするためにこの人を配置してっていうのは分かるんだけど、
うん、
そんな風に思えない、こうなんか昔話みたいな、
うん、
なんかものすごい昔から言い伝えられてる話みたいな感じの味わいだよね。
そうですね。九段ってでも他のなんか SF とかによく出てくるんですか？
あの九段っていうものが時々生まれて、
うん、
本当のことを喋るっていうのはあるんだけど、
へー、
この解釈はもちろん独自の解釈だし、 あとこう多次元宇宙みたいなことを利用してるのも独特だと思うな、
ね、
そのオカルト的な扱いも、
うん、
僕が結構漫画でも感動したんだけど原作でも感動したのはさ、あの男の子がお父さんのために走るとこがあってさ、
うんうんうんうん、
誇らしくなっていくんだよね、
うん、
その男の子はさ、まあ言っちゃうと片手が腕がないんだけど、
うん、
腕がない男の子が特別な僕が特別なお父さんのために走ってるっていうことで誇らしくなっていくっていうのが、うん、もうどうしてこういう描写ができるんだろうっていう面白さだったな、
うん、
だって不思議じゃない、その突然お父さんのために誇らしくなるんだよ。
そうですね、
うん、なんかさ、とどれもこれもがさ、こう、うん、えっていう展開なのに、
うん、
なんかあ本当のことじゃないかと思わせるっていう感じがする、
うん、
お兄さんとかがさ、
うん、
こう言い訳がましくさ、ちょっとお酒をもらったこととかを言ったりするのとかもさ本当っぽいよね。
そうですね、言いそう、
うん、あとさ、その牛女の人がさ、ちょっと体売ってるっぽいことが出てきた時のさ、うん、ちょっと言い訳する感じとかさ、
うん、
なんか人間のこう本性の機微みたいなもの、
うん、あとね、面白いのが主人公は喋れないんですよね、
うん、
で、さくらっていうソーセージで片方が死んじゃった。
シャムソーセージだ
ったソーセージ
でのが片方、自分の半身が死んじゃったっていう人が出てくるんだけど。
その子と主人公は
会話ができる。
テレパシーで会話をする。
うん、
で、さくらは、耳が聞こえるんですよね。
だから、頑張れば発音もできるんだよね。
そう、だからね、なんかね、うちの1歳の子供が、まだ言葉が喋れないんですけど、
うん、
まあでも話しかけるんですよ。
うんうん、
その時に、なんか伝わってんのか伝わってないのか分かんないです。これおばあちゃんに持ってってって言うと、本当に持ってってくれたりすることが、まあまああって、うんうん、
はいはいはい、
なんかそういう感じに似てて、なんか楽しかったです。
あ、だから、その、会話、言葉は通じなくても意思が通じてるみたいな感じだよね。
そうそうそう
そう。そう。でもさ、例えばさ、その夢を見るんだよね。その、
うん、
夢を見て、その夢が現実を表してると思うから一生懸命説明し、親に説明しようとするんだけど、うん、そのために絵を描いて頑張って絵で説明するんだけど、
そう、話ができないから。
そう。喋れないから、
うん、
でも伝わんないんだよね。
そう、なんか普通にお絵描きをしてると思われる。
そう、そこがまた面白くて一生懸命親に説明しなきゃいけないから頑張って絵も描くのに、
うん、
通じないってところがこの話の味わいになってるんだよ。
うん、
なんか本当にもうどのエピソードも面白いんだよね。
そう、
そのなんて言うんだろう、大事じゃない、そうやって頑張って伝えようとしたけどダメだった。あとさ、主人公たちがさ、夢で予言を受け止めてさ、
うん、
こうなるんじゃないかって怯えてることが実は違う、逆になってるんだよね。
九段と会った日から、
そう、九段と目が、
夢を見る。
九段と目が合ってしまったせいで、
うん、
なんかメッセージの夢をずっと受けてるんだけど、なんかそのね、
さくらも同じ夢見てるんですよね。
そう、その辺の、こう、 なんていうんだろう、うん、結構だから裏切り、読者を裏切ることがいっぱい書かれてるんだけど、うん、まあ見事な騙し。
あとね、すごいいいなって思ったのが、さくらはそのシャムソーセージ片割れを切って治療した体が傾いた女の子で、
うん、
その子を買いたいっていう金持ちが何人も現れる、
現れるんだよね。
だけどその絶対お父さんは売らないん
そう
で、それはなぜかというと、その舞台の上でこそさくらの魅力があるからだ。
そう、それをあのお客さんは分かってないのだと、
うん、
私たちが見せてる夢みたいなものを、うん、お客様は勘違いしてるんですよっていうふうに子供に説明するんだよね、
うん、それがね、
そう
まさにショービジネスの本質じゃないかみたいな。
あ、だからこの本当に著者の美意識とか、うん、芸術に関する考えとか、
うん、
そういうものがすごいなんかこう、
うん、
味深いんだよね。
そうですね。
でそれがちらちらと出てくるから、
うん、
ちょっとしたことでも、あ、すごい心理が描かれてるって思うんだよ、
うん。
で例えばそのこのタイトルになってるさ、五色の船っていうのもさ、ボロでできた船なんだけど、
うん、
それをすごく大事に思ってるって気持ちが最後まで出てくるんだけど、それもみんなが思うさ幸せっていうのとかさ、
うん、
どういうことが幸福かっていうことのさ、
うん、
こうなんだろう、本当はこうじゃないかっていう説明にもなってると思ったのね、
うん、
つまりある方法によって不幸を回避するんだけど、この登場人物たちは、
うん、
本当にでも自分の気持ちが戻るのはそうじゃない、あの時のあれに気持ちが戻っていくんだっていうことによって、
うん、
回避しなかった自分も幸せだったんじゃないかっていう風な気持ちになるんだよね。
うん、そうですね、
うん、
主人公の言葉だったと思うんですけど、なんか船 の, その、まあ、一座じゃないですか、
うん、
だけど家族って言ってるじゃないですか、
うん、まあ、
そこがちょっと僕にはたまんないところで、ま
あ、言っちゃうとその見せ物小屋なんだよね、みんなちょっとある種体に問題を抱えてて、でもその問題を特別な人間っていうことで、
うん、
プラスに考えてんだよね、この世界ではね、
うん、そう、
うん、いやもうこれ短編集全部面白いんだけど、
うん、
やっぱりこの五色の船みたいな話が普通書けたら、
うん、
もうそれだけでなんかいいってくらいのそういう作品ってあると思うんだよ ね、
そうですね、
作家ってこの一編書けたら、
うん、
もうこの人これでいいよ、一生これでいいぐらいだよっていう作品があると思う、まあ
ね、そこから一生印税が発生してくれるといいんですけどね、
う
ん、
いや本当に傑作だと思う、
うん、
うん、もちろんどの話もねすごいんだけどね、なんかただの怖い話のもあったりとか、
うん、
結構企画物で書いたものとかもあったりとか、なんか著者が自分でねちょっと解説も書いてるんだけど、
うん、
まあバリエーションに富んだね。
幽霊屋敷のやつとかね。
あったあった。
そう、これですごいポイントに僕が引っかかったのが、
うん、
ケイト・ブッシュの嵐が丘っていう曲のところで、
うん、
なんかね、ここからドラムが始まるところがいいんだっていうふうに、
うん、
あの瞬間が聞きたいんだって思うって、あれどこだっけなって、この嵐が丘って、
うん、
サンマの恋のから騒ぎの冒頭でかかる音楽なんですよ。
うんうんうん、
で、僕、iTunes に入ってるから、聞いたら、あ、確かにって思いましたよ、
うん。あ、そう、音楽やってらっしゃるから、サラさんって。だからそういう教養なんだよね。その、うん。そうなんだよね。なんかさ、この、小泉さんがさっき言ってたさ、はい、ワイワイとその、ムクロっていうのもさ、
はい、
例えば美人とセックスさって話を書こうとしたらさ、
うんうん
う
ん、
こういう書き方になんないよね、普通はね。
変な展開。
もっとさ、
うん、
もっとさ、 美人とできてしまうことってさ、うん、違う風に気持ちが浮き立つからさ、うん、こんな書き方になんないんだよね。
確かに、なんか主人公の佇まいが変ですよね、うん、
いやもうどの語り手もさ、
うん、
油断ならない感じがして緊張しちゃうよね、読んでるとね。
そうですね、
うん、だからすごい気楽に読める本ではないと思った。
うん、ちゃんと向き合わないと分かんなくなっちゃう。
うん、
まあそんなこと言ってね、僕はちゃんと分かってるかどうかも分かんないんですけどね。
うん、だって土の枕とかもさ、
はい、
これこんな話が本当に実話元にしてるらしいんだけどさ、
これすごい話。
ねえ、これだって大河ドラマみたいだよね。
そうですね。
うん、
まあ、戦場であの人と入れ替わるって話なんですけど、
うん、
でもね、まあ、同じ舞台にいたからか分かんないですけど、亡くなった人の妹と結婚するじゃないですか、
うん、
よかったって思いましたよ。
うーん、そう、なんかだから他人の人生を生きるみたいな話なんだよね。
うん、そう。
で、それもさ、普通だったらさ、うん、なんでそんなことしちゃったのかとかさ、
うん、
後悔とかさ、うだうだ書きそうなものじゃない、
うんうんうん、
それがさ、もう人生とはこういうものだなみたいなさ、こう不思議な気持ちの持ちようで話が進んでいくんだよね。
うん、あ、今ね、土の幕昨日読んで結構長かった気がしたんで、たったこれっぽっ
ちしかない。そう、すごい薄いんだよすごい、だから一行一行に情報量が多いから、
うん、ほんの16ページぐらいですよ、17かな、うん、
なんかさ、例えば延長コードって2本目の話とかもさ、
うん、
延長コードがいっぱいあるってことがまずさ、すごいよね。
変な話でしたね、
うん、ある人物が亡くなってその人が残したものが延長コードなんだよね、
うん、その家に、ある家に自分の娘が亡くなってそこに暮らしてたんですけど、その相手がちょっと異常な感じなんですよね。
なんか自分の死んだ娘のことを尋ねに行って、
うん、
娘にとってのなんていうの、こう片見分けみたいなものないのかと思って行くと、
うん、
延長コードがいっぱいあるんだよね。
その相手のその家の持ち主っていうか家主の男が、
うん、
なんか一夫多妻制みたいな生活してる感じしなかったですか？そうは書いてないんですけど、
うん、そうは書いてないんだよね。
そう、
だからそうは書いてないんだけど、そうかもしれないと思わせるんだよね。またそのさ、部屋の描写とかがさ、ある落ち着く感じの部屋ではあるんだけど雑然としてたりとかさ、その生々しさね。
そうですね。
うん、部屋の描写とか上手ですよね。そのクラーケンとかもさ、
はい、
あるでっかい犬を飼うんだけどさ、家がこうであってこんな風にあってこうなってるみたいな説明がさ、すごい的確だし、あとあの幽霊屋敷みたいなやつもそうだしさ、かえってこういう話だと漫画とか映像にするのが本当に大変そうだと思ったから、今回僕だから短編集読み直して思ったのは、五色の船って漫画がとてもよく漫画化されてるんだなってこと、うん、思いました、
うん、僕この時始まったばかりの時に近藤陽子さんと新潟のなんかイベントがあって、
うん、
お会いして素晴らしいですねっつって、
うん、
五色の沼って言っちゃいましたけど、
うん、いや小説読むのそんな得意じゃない人はまず五色の船の漫画から読んでみて、
ね、
興味を持ったら原作読むと、
同じ話だけれど味わいが
違うから、
とっても面白い。
あ、こういう順序にしたんだとかね、
絵
だとさすぐ分かっちゃうもんね、その
そうです
ね、みんながこうちょっとこう、
体
のバランスがとかね、またさ最後ちょっとハッピーエンドっぽくさなるじゃない、
はい、
戦後っていうか、
そうですね、
またそれも切なくてね。
うん、ね、そうでない現在がもしあるかもしれない。
知れないということを考えさせられましたよ。
うん、でもそろそろ、
あ、そうだね。
話をしないと。
ということで、津田康美さんの短編集と、あと今文庫になったばかりのヒキヒキシェイク。
はいはい、ね、ヒキヒキシェイクも。あとね、紹介されてたなんか、本も大森のぞみさんの解説も素晴らしくて、
解説すごいね、
うん、
なんかたまたま解説続けて大森さんの解説読んだんですけど、 まあ的確で。
バレエメカニックっていうのを読んでみたくなりましたよ。
あ、
読みました。
バレエメカニック読んでない。あ、なんか難しそう。
あ、そうなんだ。
うん、でもまあ SF、読み慣れてると大丈夫なんじゃないかな。
最近 SF 読みたいなって思ってたんですよ。それで調べてたら、調べれば調べるほどなんかあんま読みたくない気分になってったんだけど、
うん、
読んでみたくなりました。
うんうん、ほら伊藤計画っていう人がいるじゃない。
読みましたよ。
その伊藤計画の解説もさ、大森さんでさ、また本当に見事なね、
その虐殺期間読みましたよ。
本当にその解説ってこういう仕事だなって思わせる解説ですね。
虐殺期間はね、小説はすごい面白かったけど、映画がそうでもなかったです。
あ、映画もこれになったんですか。
アニメで。
へえ。いや、はい、では皆さんも読んでみてくださいね。
はい、
ということで翔ちゃんですよ。
翔ちゃんですね。
翔ちゃん
ここにもあります。
どうですか、目黒さん、翔ちゃん。
ねえ、翔ちゃん、その後今日は元気にしてますか。
今日は保育園に行ってます。
あ、
僕は結構ね、前回僕ね結構自分で聞き返してみたのね、
はあ、
本当だしらラジオをしたら、割と僕すごい短い時間で紹介するときの僕の説明ってすごく上手なの、
うん、
自分で言いますけど、
うん、
だからその時言ったことが結構まといてるから、
うん、
あの小泉さんの感想を今日は聞こうと思ってきましたよ。
あ、やっぱね、うちに1歳半ぐらいの女の子がいるので、
うん、
その子 の, あのうちの4歳の男の子は5ヶ月からうちで面倒見てるんですけど、
うんうん、
その前のこととかわからないじゃないですか。ただ下の子の記憶と照らしながら見ましたよ、
うん、
そうするとね、あ、でもね、照らしながら読んでたんですけど、やっぱあの兄弟がいるとやっぱ様子変わりますね。
あ、下の子が。
そう、あの上の子とやっぱ男の子っていうのもあるかもしれないけど、翔ちゃんの方がやっぱ近いのかなって思って。
うん、
あとは保育園に入るのは結構早かったんですよ、ね。まあでも1年経ってないですかね。生まれてから10ヶ月で保育園入ってました。0歳児のクラスから入ってるんで、そこの影響も大きいのかなって。まあ10人ぐらいなんですけど、ほとんど同じような風に成長していきましたね。やっぱりその子たちの中にお兄ちゃんがいたりすると、それが移って、それがその同級生にっていうような形でなのかなっていう気がします。
それもあるな。うちの上の子はね、
うん、
2歳児から行ったので、
うん、
あんまりだからそういう本当に赤ん坊の時から行ったっていうのはないんですよね、うん、行ってもうねすぐおむつ取りましたもんね、
うん、
なんかこう小泉さんもお子さんのこと書いてるじゃないですか、こうやって人が書いたの見ると何かこう自分と違うなと思うことありました。
ああ、でも僕はやっぱ子供の記録っていう意味合いが大きいんですよ、
うんうん、
そういう、あと目黒さんは家族全体って感じがします、う
ん、奥さんへのね言及がね、
うん、
あったりするもんね。
いや、子供を通していくことによってこう何ていうかな、こう妻の様子とか変化していくわけですよ、いろいろ。
まあ、
予想もつかなかったようなこうなるんじゃないかっていうのをこうちょっと違ってくるわけですよ、いろんな、うん、関係性とか、
うん、
雰囲気が悪くなるのより良くなるとかっていうのが、うん、子供を通すとねまた今までになかった形で、
うん、奥さんでも忙しくされてるんですよね。
そうですね、はい、
そこがうちと全然違う。
もうなのでもう僕がかなりこう、
うん、
いろんなことを覚えて、
うんうんうん、
でも結構適当なんで、こう言われたことを最初は嫌々なんですけど、うん、やってるうちにもう慣れたらそれが結構もうできるようになってしまうっていう生活だったんで、そんなに僕の中ではこう苦ではなかったんですけどね、
うんうんうん、
子供の世話っていうか。
奥さんもこの本の感想言ってくれました？
そうですね、はい、そう結構まあ喜んで面白がってはいますね。
うん、
はい、
いや僕には書けない記述がいっぱいある。
これでも結構かなり省いて、もっと書ける、書けとよりももうちょっと書、もっと書けるところがあるかなと思うんですけど、結構気使ってこのぐらい
です。そうですね。
見返り翔ちゃん。翔ちゃんはすごい角度でこっちを見ます。これ難しかった。
すごいんですよね。首が本当に、この絵よりもっと、もっと真後ろに、
うん、
もう折れてる感じですよ。
うちのね、子供が、はい、女の子がね、トイレでこうやって僕座って用を足してると、はい、ガラッて入ってくるんですよ。はいはい、でここに、膝にこうやってね、はい、もたれかかって、はい、こうやって、もう、のけ取って
くる。すごい柔らかいですよね。
覗き込むとね、
うん、
まあ、かわいいって
思うんですよね。僕もそのトイレに入ってきちゃうのを、
うん、
もう仕方ないからやらせたら怒られましたし、
ね。ああ、そうですね。
ただ、来ちゃったとか言うんですけどね。
うん、まあ、もう、うん、僕がね。
怒られたのは誰に？
あ、僕は妻に怒られた。
あ、そんな風に。
トイレに入らせるなとかね。
ああ、
スケジュール。じゃしょうがない
ですよね。でも、外からもガンガンガンガンやってきているだろうっていう感じで。
うん、
うん。
そうですか。
まあ、そのうち分別がついたら来なくなるんじゃないかなって思ってますよ。
う
ん、
そうですね。
うん、もう翔ちゃんはこれ書いてからもう大きくなっちゃったから結構もう違うの？
まだ同じようなところもありますけど、喋る言葉はかなり大人っぽくなってるというか、うん、もうあと、もうすぐ3歳になるんですけど、
うん、
だいぶ喋るかなとは思いますね。この頃よりももっと。
うん、
とね、うちね、なんかその近所の人とか親戚からおもちゃすっごいもらって、
うん、
もう収納しきれないぐらいあるんですよ、
うんう
ん、だから保育園行くの嫌がってんのかって思いましたよ。
楽しくないから。
そう、ここでね、
そうですよ。おもちゃが最初のうちはまあ保育園の方がずっといいんですけど、
うん、
徐々にうちで好きなおもちゃが増えてきて、でまあここには名前は書いてないですけど、その電車のおもちゃって書いて、木でできた。それがね、機関車トーマスっていうの
が、
もう大好きで、もうそれを買い始めてからもうこっちがいいっていう。
うんうん。うちは今、シンカリオンですよ。新幹線変形ロボ。
ああ、結構進んでますけどね、
うんうん。
まだだから、ウルトラマンをこの間見せてみたみたいなんですけど、そしたら怖かったっていう。怪獣のシーンがほとんど。
あ、うちも怪獣怖がります、
ね。恐竜が出てきて怖いから嫌だっていうんですね。
そっか、保育園に連れて行くと嫌がるんですか？
保育園にね、行きたがらないんですよ。
もう遊んでたいって言って、その最初からも6時に起きてからずっと遊んでるんですよ。
それは家が楽しいってことですね。
うん、
まあ、その遊びももう、それを延々続けていたいんじゃないですかね。
そうですね。
テレビも。テレビ見る場合は、赤ちゃんの番組とかやってるじゃないですか。シャキーンとかもやってる、うん、ああいう、あとはトーマスの録画したやつとか、一、うん、回見るとそれをずっと繰り返すんですよ。何度も繰り返してみようとして。ただすごいなと思うのが、トーマス何々の巻とかすごい増えてって、1年ぐらい録画してるんですけど、うん、何々の巻はこれとか、
うん、
なんとか、なった。ジェームスはなんとかだみたいなタイトル覚えてるんですよ、
う
ん、
すごい。
で、あれを見せろって言われて、
うん、
結構ね、その辺の覚えることがすごいはなんかできるんだなという、
うんうん、なんかさ、そのさ、この本読むとさ、うん、本当にリアルタイムで書いてるから、
はい、
最初赤ちゃんはバブバブ泣かない言わないって書いてて、ね、
はい、
途中でやっぱりバブバブ言いましたって。
そういう
のがこの本の良さだと思った。
リアルタイムは、それはもう増野さんが最初に、
うん、
そう、リアルタイムで書いてくださいって言っといたの。
書いてくださいって。
うんうんうん、
そしたら本当に書いて、だから良かったですね、書いてね。
そう
ね。
絵本の時もそうなんですけど、か松野さんから書いてみたらって言われたら基本的に全部やってみることにして、それでこうそうしてきてるんですよ、
ね。目黒さんは最初はすごい嫌そうなの、
うん。
何か僕がこうしたらって言うとすごい嫌そうな、
うん、
嫌だってオーラを出すんだけど、
うん、
結局やるのね。だから最初に嫌そうにしなければいいのに、すっごく嫌そうにするところが損だなってことは、この間ね、今野書店のトークで喋ったんですけど、
うん、
そう。でもそれで結局やんない人も多いから、
うん、
実際にやって、で良かったですね、ツイッターに書いてって ね。
いやだって結果的に2年間、うん、まあ、2日に1遍とか、
うん、
ほぼ400枚書いてるので、だからまあ毎日ではないんですけど、うん、そこまでを覚悟するとそれはしんどそうなイメージが湧くじゃないですか、
ね、うん、
そしたら嫌な顔したっていう。
そうそう、いや、あのね、割とね、 感情が出やすいの、目黒さんって。
いや、ただ単に本当に増野さんの言うことを真に受けて考えてると真剣に考えざるを得なくなって、これから 2,3 年書くのか、うーんってなると、はい、嫌な顔したってなる。
いや、僕は結構目黒さんにいつも言うたびに、わ、すごい嫌な顔したっていうか、印象的で、なんか、そんなに嫌なのかって思ったりするんだけど、うん、でも最近は慣れてきて、あ、メロさんは嫌な顔するけど、やるんだ、やる人だなって思って。
っていうか、もう、そうかっていう、もう覚悟を決めてるところなんですよね、ちょっとね。
うん、まあでも、いや、そういうね、前も前回も言いましたけど、その、お父さん、男らしいタイプのお父さんが、子育てにすごく向き合うときに、どんな振る舞いをするかって、あんまり書かれてこなかった気がするんですよ。だから、その、子供が泣き止まないときの、本当、畜生っていうのとかも、僕は新鮮だったんですよね。でもさ、別に畜生ぐらい言ってもいいじゃない、ちゃんと子供寝かしつけてるんだからさ。
あ、これで、奥さんが寝かしつけで男は辛いを歌うっていうのが僕最近ずっと男は辛いを見てるから僕も歌ってみたけど全然寝なかったですよ、うん、
そうそう、なんか、うん、リズムはいいみたいですけどね、なんか歌い出してましたよ、もう2歳ぐらいの頃に、2歳前ぐらいの
頃に。トラさんみたいになったら困りますよ
なんか何でもいいんだと思うんですよ、他にもあっていくつか曲が、ただそのまあうちの子に関してはその男は辛いが一番こうもう最初からやってたんでうとうとするの早かったんですよね。あとそれやるだけじゃなくてトントンその手表紙を取ってやってこう叩いたりするっていうことも撫でたりとかっていうのをプラスしてやるんですよね。そういう感じでなんか、
まあ、ただね僕は下の子を寝かすの苦手なんですよ、うん、妻がやるとすぐ寝るんですけど僕が寝させようとすると、うん、すごい興奮して暴れ出して、うん、あんま寝ない。
そういうのってあるよねあのママはテンパリストって漫画がすごい面白いんだけど、ママはテンパリストってね、あのごっちゃんっていうのかな、はいはい、を寝かしつけようとするんだけど、うん、全然寝ないのね、うん、でもお父さんがやるとすぐ寝るわけ、うん、それはさあるよね、実はね。
お父さんの寝かせ方すごいんですよね。こうなんか寝かした横であぐらをかいてドカッと座って
寝ろって言うんだよね。外寝るんだよね。
そう。
だそういうのさどうしてもあるんだよね。うん、あの子供にとっての相性とか、うん、あとお父さんとお母さんのどっちにこう気持ちを許してるかとかさ。うん、だその辺であの結構僕子育てものっていっぱい読んできたんだけど。うん、あんまり他でこういう書き方してる人がいないっていう意味での、うん、ある種のこうエポックメイキングの本になれた気がするから、うん、だから今すぐこの本がねすごく大ヒットするとかじゃないかもしれないけど、うん、多分ね次の仕事を呼んでくる本ですよこれは。あのであと長く売れるなら、うん、あの何か例えば違う展開になった時に、うん、遡って売れることがあると思うんですけど、うん、まだね今すぐこの価値をね分かるのは難しいかもしれない。あの何がそんなに面白いかっていうと、僕の印象ではなんかやっぱ描かれてなかったんで、意外とこういうことって。あのもちろん小泉さんの日記もすごく珍しいと思うんですよ。あのまあ里子だってことも珍しいんだけど、すごい一挙一動子供のことを見て書いてるから、はい、その新鮮さで、小泉さんとはまた違うタイプの人が描いてる男の子育てものだから、で、また絵があるのがね、いいんだよね。この絵が本当カラーで良かったですね。
そうですね。
このカードに結構本人が宣伝のために作ってるんだけどさ、やっぱ絵が可愛くて、子供らしさがちゃんと描かれてることが、すごく助けになってるっていうか、あの文字だけだのだとさ、この見返り翔ちゃんのおかしさとかって伝わりにくいと思うんだよね。
もちもちしてる感じがすごい伝わりますよね、う
ん、この妙に似合ってるハロウィンのお化けの翔ちゃんとかも、なんかその可愛いんだけど、ま、間抜けな感じとか、うんうん、そういうのがすごい、うん、
髪の毛は生えてきました。
もう生えてます。
あ、そうですか、
でも坊主にしてますけど、
生えてますもんね。
ツルツル坊主ですよ、
ね、そうか、
こういう感じ。
あとさ、例えば目黒さんって本当は料理とかすごい上手なんだけどさ、うん、料理のこととかあんまり書いてないじゃない
ですか。書いてない
し、うん、だから本当だったらさ、そこをね、うん、自分は料理が得意でこんなものを作ったとか、うん、書くこともあると思うんだけど、うん、そういうのがないところも、うん、あの まだまだ埋蔵量があるぞって感じました。
だってそういえばそうでした、
ね、さらっと一回だけ出てくるね、料理やってることが。ねうん、でも僕は知ってるから、うん、実際このマスノ商店でも料理作ってもらったことあるのね、目黒さんに。すごい凝った料理だわけ。だからあんかけチャーハンかなんかなんだけどさ。で、そういうのを見てるとさ、別にそれを特別なことと思ってないわけ。
そうですね。
で、イクメンと言葉が2回出てくるんだけど、うん、全然自分のことイクメンとか思ってない感じも、うんね、この本の良さなの、うん。俺こんなにやってるぜとか、いうのはじゃないの。うん、その、こう、意識の持ち方が、うん、なんか世代の新しい感じもするし、うん、こんなに頑張っちゃってる自分とか、こんなに実は料理が得意な自分とか、うんあと俺剣道強いんだぜってことも出てこないしさほとんど、うん、剣道のことは出てくは来るけどあのさ男の書く自慢みたいなベクトルじゃないんだよねうん、江村さんでもね自虐的なこと書かない方がいいと思うな
自虐的なこと
ツイッターとかで、うんなんかね、謙遜っぽく書くときの目黒さんの文章あんま面白くない
ん
だよね。
謙遜っぽく書いてますか？なんだろう。
例えば、剣道をやって子育てもして、今ヒーヒー言ってますとかいうのが、うん、あんまりうまく書けてない感じがするの。むしろ、淡々と普通に書いてるときの方が凄みがあって、うん、すごい迫力を感じるんだけど、ちょっとこう、照れとか他人の目を気にして、うんうんうん、ちょっとこう謙遜した感じで書くときに、はい、あんまりうまいこといかない感じがちょっと今のところ僕はしててこの本はそれが出てこないけど、うんまあ、逆にでも僕とかはもう癖になっちゃってるからその自虐や謙遜やくよくよが、うん、それもダメだなとちょっとこの本で反省した、うんうん、何かに一心にやってる感じが、うんうん、爽やかな感じがするんだよね、うんうん子育てに関しても、うん、剣道のことに関しても、うん、文章も本業じゃないところがいいんだと思う。
なんかでもさ、ほぼ家事全部やってるんですよね。
うん、読むとそれは伝わるじゃない。でもそれがさ、普通だったらもっとさ、すごい自慢げに書いたりさ、あとさ、逆に、主婦っぽい男性だとね、うん、自分は主婦をやってるってことがまた過剰なアピールになっちゃうんだよ。うんうん、そうじゃないんだよ。イラストレーターでもあり、うん剣道の先生でもありながら、子育てもすごくしてて、家事もやってる、料理も作るんだけど、うん、あんまりそこはどうでもいいと思ってる感じが、うんうん、一心にやってる感じが、うん、この本の爽やかさになってるんだよ。うん、だから、アピールじゃないんだよね、うん。そのアピールっぽさがないんだよ、この本には。うん、それがね、すごくうまく出てる本で、下手すると、すごい反感買うことも できると思うのね。で、それで僕が思ったのがさ、生理ちゃんの本がちょっと評判になったじゃない。手塚さん文化賞の短編賞を取ったんだけど、はい、で、この、小山健さんって、お目にかかったらさ、すごい爽やかな人なんだよ。男らしくて、ちょっとシュッとしてんの。で、漫画だとさ、似顔絵とかで結構さ、なんか、かっこ悪い人みたいに書くの、自分のことを。でも、で、この人が炎上したことがあるのね。で、保育園とかで、人の子供のお母さんとか見ると胸があって結構見ちゃうとか、素直に書いてたら炎上しちゃったの。そんな気持ち悪い。他人のお父さんが、そんな自分の胸を見てると思ったら気持ち悪いとかって炎上したんだけど。
よそのお母さんを本当見ないように気をつけてますよ。
でもそれはね、本当は男らしいタイプの人はそうなんだけど、言わないんだよ、それを。やばいことだから、うん、でも小山さんは多分ね爽やかな人だからね、うんうん、別に問題ないと思って言っちゃったんだよね
なるほど
で僕が目黒さんに今後危険があると言ったらそこ、うん、ついそういう爽やかな感じで綺麗な女性のことを綺麗だって書いたりとかすることが、うん、今炎上しやすいじゃない綺麗って褒めてんのに
そうそうそう
綺麗じゃない人のことはそう言わないですかとかさ、うんなんかそういう風になりがちだからちょっと僕それだけが心配でも結局小山さんはそれで炎上したけど、うん、セリちゃんって本は面白かったし、炎上するのはその一部の人だったのかもしれないんだけど、うん、今本当にそういうことにみんなうるさいじゃない、
まあ、僕は飲んだ時ぐらいにのその人の前では言うかもしれませんけど、うん、ツイッターではちょっと怖くて言えない立場に置かれてるんで大丈夫です、
う
ん、
そこか
子供の面倒も見てますし、ね、
あと生徒に剣道を教えたりしてるんで変なこと書けないじゃないですか、
うん、そこがさその、うん、一心にやってることの良さと裏腹の、うん、その風に出ちゃう感じの、うん、男っぽさびたいなものが変に反転しないで続けてほしいなと思っています私はね、うんうん だからこの本編集の方は女性なの？
そうです。
それも良かったんじゃないかな。
その安西水丸先生の2012年の個展、和田誠さんとの個展の時に知り合って、安西先生にこの子たちに、女の子が4人でいてその1人だったんですけど、
うん、
僕の本でもプレゼントしろよって言われて4冊買ってあげたのが、
うん、
まあ、きっかけというか、
うん、
それから、まあ、知り合って、でしばらくしたらその、まあ、飲み会とかもやったりしてたんですけど、たまに、うん、社長さんになったんですよ、ここの。
あ、出版社の社長さんなんだ。
松野さん読んでくださいよ。書いてあります
か。え、書いてあった社長さんなの、
はい、後書きに。
もちろん読んだんだけど、
その子が、
うん、
編集者に勤めてたんですけど、まあ、小さいっていうか、そこの社長になったんですよ。それでこれも通せるよ、通してくれて。
そうなのか。
それでそのもう絵だけバンって渡したらそのままこうなんかレイアウトして本にしてくれるかなと思ってたら、
うん、
そうもいかなくて書いてくださいって言われて、うん、
なるほど、
文章を書くことになったんですよ、
うん、それも良かったと思います
よ。そうなんですよ、うん、でだからまあ増野さんに言われて始めたことでもあったし、文章もその、
うん、
その彼女に言われ、まあ導いていただいてるので、その辺も肩の力が抜けてるのかなって。
あのだからさ、
うんうん、
文章が本業じゃないところによっての、そのやっぱ肩の力の抜け方がいいんだと思います、
うん、そうですね、うん、そうじゃないとなんか自分から書こうと思ってやってもなんかあんまりよくうまくいかない気がします、ね、
だから今後も多分文章の仕事来ると思うけど、
うん、
あんまりそこに自分の体重があると思わずに、うん、はい、イラストレーターだってこととか、
ね、
剣道の先生だってことを思いながら、
うん、
文章も書いてるっていうスタンスだと、
うん、
すごくあの感じはいいような気がする、はい、うん、
そうです
ね、うん
うん、
僕でもほらだからゴミ太郎さんの文章とか好きで、
うん、
それ読んだ方がいいとかって、はい、勧めたりとかしたんだけど、
はい、うん、
なんかだから、
うん、
ちょっと文章が本気じゃないかなって思うところもあるんだけど、
うんうん、
でもそこがいいんだと思うんだよね、うんうん、それを変に直しちゃうとつまんなくなる気がする、
うん、結構直されてるんですけどね、
あ、
まあ、直しここはこういう意味ですかとか、
それはね、
分かりやすくした方がいい、
優秀な編集者なんだと思うよ、あのね、うん、変に直すとねダメになる文章ってあって、
うんうん、
大抵最初が良くて直してもらうと変になっていく人っているんだけど、
うんうんうん、
ほどなんだよね。
そうです
ね。うん。それがさ、せっかくの要素をなしにしちゃうこともあるから。
うん、結構、ここまでは直しますけど、うん、ここはちょっとなんか、直したくないですね、みたいなことをたまに言うと、
うん、
そこは結構尊重して
くれる。あ、それは大事で。
で、軽く、ちょっと一文字とか直したりしてくれるんです
よ。へぇ、い
や、だから
漢字とかひらがなの、
うん。編集の大事さっていうかさ、やっぱこの本をオールカラーにするっていう判断とか、
うん、
その、すごい僕、帯とか、印刷されたの見たときにさ、はい、あの、まあ、レイアウトは本田くんがやってるんだけどさ、
うん、
その、判断完璧だと思ったのね、
うんうん、
この言葉の選び方とかさ、
うんうん、
安西水丸の薫陶を受けたイラストレーターって言い方とか、
うん、これはもうその編集者の仕事
です、ね、あの、まあ、上等句であるんだけどさ、
はい、
安西水丸の弟子とか書かずに。
僕、それね、最初、
うん、
マナー弟子みたいな、弟子って書いてたんですよ。
うん、
だけど僕が、薫陶受けたに直して
くれて、
おこがましい
の。でも、そのね、
弟子ではなかった。
ちょっと違うなと思う。
その一個一個の判断とか
が。そのチームとして結構みんなそれぞれが意見出し合ってる部分があって、
うん。それがね、メジャー感なるものになってると思った。は
い、うん、
その、本当すごいなと思った、読書家でもあるんで、その編集者の人が、
うん、
すごい速さで的確にその直しが来るんですよ。早いなと思って、誤字なんかも全部見つけてるし、
うんうんうん、
僕が何回か読み返して、あーって思ったら、もうそこは直してあったりする。結構その辺もやっぱりすごいな
と。よかったですね、はい。なんかね、メロさんと何冊か本を3冊作ったのかな、
うん。
で、その時の担当者もみんないい人だったから、
うん、
やっぱ編集の人の力を感じる。やっぱりそういう人とが出会わないと、
うん、
出版社から本出す意味ってないから、
あと、うん、本田静丸くんもなかなかいい仕事してくれました、
ね、メジャー感なのかな、ね、
まあ、いつものように絵の指定とか文字とか僕もほとんどこうしたいって言ってるんですけど、
うん、
でもその仕事も早かったですし、
うんうん、
指示出してないところも僕らから何かこう違和感を感じたっていうのはほとんどなかったので
今回、
そうですね、中のレイアウトなんかは全部本田君の仕事でしょう
か、ね、
表紙だけです、僕がちょっと言ったの、
うん、
なので、まあ、長年のやってたことがこう本になって、
うん、
ちょっとそのデザイナーとしても本田くんとはやってきたんで、それがまあこうちゃんと形にできたなと。
そうだって小泉さんなんて本田くんのイメージはこんなレイアウトちゃんとできる人と思ってなかったもんね。
全然思ってなかったですよ。
できるんですよ。できるんですよ。ちゃんとメジャー誌の
森道さんに顔を踏ませてた男っていう印象ですよ。
あれ面白かったです
よ。本当に。
いやでもそもそも何かって言ったらやっぱ増野さんの助け舟があったからこう、
ええ、
形になってるんで、
いや
っ
ぱり運が良かった
ですよ。
うん、運も大事ですね。翔、
はい、
ちゃんはだからまずこの可愛さだけとかでもう元が取れる感じの本だから、
うん、
まあ子育てしてる人はでもお父さんとかでもっと気まずくなるかもね、うん、こんなに自分やってないぞって思うかも。
あ、いやすごいなって思いましたよ。うちは妻と母と3人がかりだから一人でほぼ一人でね、まあ、すごいです
ね。あとは保育士さんに関して結構触れてるんですけど、そのスタッフとして何かもっとこう社会的にも保育士さんの地位が上がっていくといいなと思うんですけど、
ね、保育士さんに愚痴るのが良かったな、うん、奥さんのこと奥さん誰も言えないから保育士さんには愚痴るっていうのが、なるほどそうだったのかと。
そういうのもちょっと読んでて
男同士の方が気使わないんですよね、向こうも。
そうか、
なるほど。
結構女性の保育士さん気使われるので、うん、僕なんか、
まあ、お父さんが
言うと、ね、まあまあでも、あの奥さんも頑張ってますからみたいな。まあこう、そういうつもりで言ってるわけじゃなくても、うん、ちょっとね、
ただ愚痴ってるんだよね、
はい、男の方だと、はあそうですよね、うちもそうなんですよね、うん、みたいな共感があるわけですよね。そこら辺は救いですね。
なるほど。
そうだね、
男性保育士さん
大事。誰にも愚痴ってないですよ、そんなこと言ったら。
もうちょっとですけどね。ちょっとなんですよ。
愚痴った方がいいんじゃないですか。
そうですね。
でも、
う
ん、でも小泉さんはあれだけ文章を書けるから、もうそれで十分、もう、発散はできてます
よ。発散してないですよ。
鬼だじゃ、亀じゃこれですね。
そうですね。
手で鬼の角をやって。
ええ、
うん。それが小泉さんが生えてたんで、それを思い出して、あ、やっぱり鬼だ情報って言うんだなと、
ね、
同じこと言ったと。
自分が怖がらせられてるから仕返しがしたいんでしょうか、
ね、
うーん、まあこの本はだから読むと、編集者の人とか読むとね、
はい、
あ、もっとこういうことこの人に書いてほしいなとか、
うん、
料理のこと書けそうだなとかさ、はい、そういう展開が期待されると思うので、はい、あのこの版元自体が重くするかどうかまだ分かんないけど、
うん、
でも本当にいい本になったと思います、
はい、
うん、あの推薦文も書かせてもらって、本当は僕じゃない人の方がいいんじゃないかと思ったんだけど、だって僕はもうすでに組んでるからさ、
うん、
もっと全然違うジャンルの人とかが、もしだから誰か褒めてくれる人がいたら、うん、もうためらわずこれ変えていいと思います。
いやいやいやいや、
あの
いいと思うんですけど、
これは帯変える時があったらもうちっちゃくしといて、僕のは、
ええ、
もうその誰か褒めてくれた人の名前出した方がいいから、それはもう今のうち言っときますけど、
うん、
多分そういうこと社長さんだったらできるからね、あのよかったね、その版元も、
うん、
本ってやっぱりそのね、幻冬舎の件じゃないけど、
うん、
どれだけそれを売ろうと思ってるかとか、
そうですね、
だからさ、ね、
うん、
サラさんのだってさ、ヒキヒキシェイクもさ、文庫にしたらもう増刷かかったらしいじゃないですか。
ね、
もういかにさ、その版元の力が、
そっか、
ということですよ。
あ、ご苦労様です。
剣道？
はい。小学生の時から始まるんです
よ。はい。じゃあ剣道も頑張ってください。
はい、
待ってください。
そしてお家族健やかにね、
10冊ぐらい買ってくれます、教えてる
とよかったですね。
保育園もあるので、
僕もでも持ち歩いてますよ。
ありがとうございます。
ほらごまちゃんのね、
はい、
あの漫画家さん、森なんだっけ、森山さんだっけ、
森下さんだ、
森山さんだって、森下さんにね紹介していただいたりしましたよ、は
い、
はい、ということで、じゃ
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
去っていきましたよ。
ねえ。
ね。
じゃあ、まあ、そういう感じで。
そういう感じですか。
終わりにしましょうか。
じゃあ、皆さんも、うちの翔ちゃんは、
はい、
構成社っていう出版社から出ています。
1700円
プラス税。でも、オールカラーなんでね。
そうですね。
とても綺麗な本ですね。
ちょうど同年代がいる、あのパパさんママさんいると読むとね、あのとっても楽しいですよ。やっぱり人の子供の成長がつぶさに見れるのは、
うん、津原さんのイレブンは 川出文庫です。
はい、これ結構前の本だったんですね。
本体640円です。
そう、僕はこれをねアマゾンで変などっか間違ったとこをしたら新刊の新品だったんですけど640円と送料も600円ぐらいかかって2冊分ぐらいの値段を払っちゃいましたよ。
そういうことありますよね。僕が最近読んだのはセイリちゃん小山健さんの本とか、
はい、
これもエンターブレイン角川ですね、
はい、
あとメタモルフォーゼの縁側っていう本の3巻を同じ巻を何巻も買ってしまった漫画の3巻をやって読みました。あと今読んでてまだ読めてないのは南信坊さんの私のイラストレーション誌っていう本で安西水丸さんのこととかも赤瀬が源平さんのことも出てくる本がまだ全然読めてない。
文章の本なんですか。
文章の本ですね。あと今日取れたのが田中さんの私は日本狼アレルギーかもしれないがもう分からないっていう歌集が届きましたよ。
はあ、歌集、
田中さんって下の名前なんて読むの。田中梅子さんか。
へ
え。あと読み終わったのは青木雄平さん漫画に編集って必要ですか。これ開けますよ小泉さんに。あ、
そんなシビアな問題ですよ。
で当店ポルさんの BL 東京家族も読みました。あとファさんが出したインディーズ雑誌じゃないインディーズ本夜のことっていう短編集がちょっと面白かったのでね、はい、
小説なんですか。
まああの小説っていうほど小説スケッチみたいな感じの短編が載ってるちょっと夜のことが描かれた、
うん、そうだ僕ねあれ買いましたよ。なんとですね池袋のコミュニティカレッジの下でサイン本を買っちゃいました、
うん、あ、今村夏子さんの新刊だ。これはまた課題にしてもいいですし ね、まあ、次回は課題本決める日ですけど、
それまでに
有力候補紫のスカートの女、今村さんいっぱい書くのってよかったですね。
そうですね、サイン本買うのなんて初めて、
うん、はい、まあいろいろ読んでますよ今他にも。本でもなかなか読めなくなっちゃったな。だから筆記シークを読むようなのはいつ頃になるか分かんないですね。
なるほど、それも読んでみたいなと思いました。
うん、他にも本いっぱいいただいてるんだけどちょっと持ち帰っちゃったりしてるのでね、
うん、
今消化できるのはこんな感じですよ。
はい、あと何か告知はありますか。
ありますか。まあ新潟に来てほしいですね。
そうですね、
うん、次回どうしましょうか。僕はちょっと月末に入院しちゃうので、ちょっとその後になっちゃうか。
そうです
ね、じゃあ
新潟で話しましょう。
新潟でまあ、新潟で話すのはちょっと違うことにした方がいいのかな。イレギュラーにした方が、
うん、増野さんがうちに泊まりに来るかもしれないよって子供に話したんですよ。
あ、はい、そう、初めてじゃないですか僕そういえば。
増野さんがうーちゃんと一緒に寝たいって言ったらどうするって聞いたら、
うん、やだって
恥ずかしいって言ってました。
でも初めて会うから楽しみ。
そうですね、来てください。
というかそもそもお菓子屋さんも初めてだし。
あ、そうですね、新潟なんか来ないじゃないですか。
そう、でも小泉さんってお菓子屋だから手土産はお菓子じゃない方がいいのかな。
あ、お菓子何いらないですよ手土産なんて。
まあでもそんな感じでしょう、はい、ぜひ。でその時は多分生放送はしないのかな。
生放送はしないかもしれないですし、あの公開収録とはいえ、
うん、
あのその場でしかできないお話も
そうだ、ね、
しますよ。
なるべくその場でいた人が得することをやりましょうか。
そうしましょう。
その人たちに直に何かやるとか。
そうですね、
だからそのお金払ってきただけの甲斐がある感じにしますよ。
そうしましょう、考えましょう、
はい。でまあ、ただ後で録音したやつやるかもしれないし、うん、まあ、中継もするかもしれない。中継しながらお客さんが来るとかもあるかもしれないよね。
そうですね。
その辺はちょっとその場で判断しますね。
はい。
という感じでいいのかな。
そうしましょう。
はい。
ではでは、じゃあ次回は新潟の6月15日公開収録、北書店17時より。
17時から、17時からでいいんだっけ、
さっきそう言ってましたよ。言って
ました？です。
はい。
では。ということで皆さんそれまで。
さようなら。
さようなら。